聖書と福音の時間です。どこの冷蔵庫にも常にある卵はどのように届けられているかご存知ですか？卵はまず同じ方向に揃えられ、殺菌剤入り温水で洗浄乾燥、透過口で不良品を見つけ、汚れとひび割れ検査機を通し紫外線殺菌され、さらに異常を検査した後パック詰めされます。これらを考えると、人に対する神の数々の配慮を思わずにいられません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、とある老舗の蕎麦屋さんが蕎麦打ち職人を募集したそうです。創業120年愛され続けた伝統のお店ですと広告を打ったんですね。応募者はゼロでした。次に、県外からのお客さんも多い人気のお店ですと広告を打ちました。またしても応募者はゼロです。3番目に、一日中誰とも話さなくていい仕事です。50人近い応募があったそうです。転職を検討する多くの方々は人間関係に疲れておられる方が多いようですね。なので、不必要に誰と関わることもなく、人間関係に苦しまなくても良いという点が、この人たちの心を掴んだんですね。人の必要を的確に満たす言葉には力があるんですね。ところで、聖書は人間の魂の必要を誰よりもご存知である神の言葉です。ある時キリストがこのようにおっしゃいました。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。ここから神の本質とキリストの使命について3つのポイントで考えましょう。第一に、この世界を作り維持しておられる神は人に使える方であるということです。神は今に至るまであなたを守り支え仕えてこられました。その証拠はあなたが今生きているということです。いや、別に神の世話になった覚えないけどと言われるかもしれませんね。昨年、私は東京オリンピックのサイバー攻撃防衛に関わる方とお話をしたのです。実は去年の8月、何事もなく無事に終わったあの東京オリンピックは、期間中4億5000万回ものサイバー攻撃を受けていたというのです。あの時観客はゼロでしたね。ということは、観戦チケットの払い戻しがあったんです。そのチケット代金をごっそり盗み出すためのサイバー攻撃が仕掛けられていたんですね。いや、それ以外にも映像を見れなくするようなサイバー攻撃もありました。もし見たければ代わりに金を払えということなのでしょう。しかし、私たちはこのような舞台裏を知らないので、何事もなく普通に始まって普通に終わったと思ってます。実際は4億5000万回のサイバー攻撃に対し4億5000万回の防御を成功させていたので、見かけ上何の攻撃も受けていなかったかのように思ってるだけなのです。これは人生においても言えることです。私たちが今まで生きてこれたのは生かされてきたからです。神は目に見えないところで今の今まであなたにチャンスを与え、生きるのに必要なものを備え、そして支えてこられました。しかし、多くの人は無事に来れたのはその背後に創造主の守りがあったということになかなか気がつかれていないと思います。なぜ気がつかないんでしょう。そもそも神などいないと考える方が多いからだと思います。しかし、神は神を無視する人間のためにも日々見守り、守りを与える方なのです。まさに神の本質は使えるというところにあるんです。 第二に、その偉大なる神は人間の世界に人となってきてくださいました。それがイエス・キリストです。キリストは使えるために来たのですと言われたのです。つまり神の在り方を捨ててこの地上に来られた使える神、それがイエス・キリストというお方なのです。ある方が中学時代の思い出を書いていました。クラスに一人不登校の生徒がいたんですね。ある時担任の先生が彼を含む三人組に、おい、明日の朝あの不登校の子の家まで行って声かけをしてやってくれないかと頼まれたのでした。次の日三人組で彼の家に行くと、なんと危機として釣りに行こうとしているではありませんか。三人組はどうしたでしょう。あろうことか彼と一緒に釣りに出かけてしまったんですね。驚いたのは担任の先生です。欠席の理由も告げられることなく三人が来てない。夕方になって事情を知った先生からこっぴどく叱られたんです。ミラ取りがミラになってどうするんだってまあ怒鳴り散らされたんですね。ところが次の朝、何ヶ月も不登校だったクラスメートが自分で登校していたのです。そしてそれ以来一度も休むことはなかったというのです。授業をサボって一緒に釣りに行くというのは確かに褒められたことではありません。しかし少年は釣りに付き合ってくれる友人が3人もいたんだということに気づき、そこに励ましを受け、そして心が癒されていく大きなきっかけとなったのです。愛を伝えるのに一番良い方法って何でしょう。一緒に時間を過ごすということなのです。寄り添うことです。神はなぜ人となってこの世界に来られたのでしょう。寄り添う神であられること、それをキリストの生涯を通して人々に示すためであったのです。第三に、キリストが来られた目的は贖いの代価としてご自分の命を与えるためでした。ところで贖いとは市場で奴隷を買い取るというニュアンスがある言葉なんです。もしあなたが奴隷ならあなたは人間扱いされません。台の上に乗せられて知らない人に売られていくのです。そしてその知らない人を買い取る人がどんなに無慈悲な人で、そしてあなたはその人に買い取られることを望まなかったとしても、あなたにはそれを拒否する権利がないのです。奴隷とはそういうものです。聖書によると、すべての人は罪の奴隷、死の奴隷だと書いています。罪を犯したくないと思っていても犯さずにはおれません。死にたくないと思っていても死から逃れることはできません。まさに罪と死の奴隷状態にあるのが人間なのです。ところで奴隷の販売はセリ市というシステムであります。一番値段の高い人が買い取ることができるのです。セリ市ですから、どんどんどんどん値段が釣り上がってきます。そしてもうそろそろこの辺が最高値だろうと思われたその時、一人の紳士がスクッと立ち上がって、それまでの最高値の1000倍の値段を言ったらどうなるでしょう。みんな人は驚いてその紳士を見ることでしょう。そして奴隷商人はその人物の気が変わる前に話をまとめようとして確定の宣言をするのではないでしょうか。あなたは誰もつけたことがない天文学的な代価で買い取られました。その紳士はあなたを奴隷にするためではなく、あなたを自由にするためにご自分の命という代価を払われたのです。その紳士とはキリストです。キリストはあの十字架にかかってたった一つしかない罪のないご自分の命をあなたの買い戻しのために支払ってくださったお方なのです。この十字架の上にかかって死んでくださった方、そして3日目に復活した救い主、それがイエス・キリストです。どうぞこの神の本質そのものであるイエス・キリストをご自分の救い主として今日今受け入れてください。 心からお勧めします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。